新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちください。聖歌の
死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とごしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を唱げましょう。聖歌の476番。 それでは購読いたします。詩編第119編19編より、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。
あなたの言葉に従ってそれを守ることです。
あなたに罪を犯さないため、
私はあなたの言葉を心に蓄えました。
主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。
そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。
私に悟りを与えてください。
私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。
主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが
御言葉の通りに私にもたらされますように。
こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。
私はあなたの言葉に信頼していますから。
これこそ悩みの時の私の慰め。
まことに御言葉は私を生かします。
あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。
苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。
あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。
どうかあなたの掟を私に教えてください。
あなたの御言葉は私の上顎に何と甘いことでしょう。
蜜よりも私の口に甘いのです。
私にはあなたの戒めがあるので、わきまえがあります。
それゆえ私は偽りの道をことごとくに踏みます。
あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。
御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。
あなたの御言葉はよく見られていて、
あなたのしもべはそれを愛しています。
御言葉のすべてはまことです。ご一緒に。
あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。アレルヤ。天の父なる神様、この主日をこうして共に集い、あなたの前に礼拝を捧げられることを感謝いたします。私たちはあなたの御言葉に信頼し、あなたの御言葉の上に私たちの人生を委ね、そしてあなたの教えに従って歩もうとしております。どうぞあなたが私たちの心の中にあなたの言葉を蓄えさせてくださるように、またそれを私たちが終わりまで守ることができますように、私たちがあなたの教えを守り、心を尽くしてそれを守り、私たちの人生の中にその御言葉を実際に現実的に適用させていくことができるように、どうぞあなたの御言葉が真理であることを私たちを通してあなたが表してください。私たちはこの新しい1週間をあなたと共に歩もうと願っております。どうぞ私たちのすぐる1週間の間に負ってしまった罪があるならば、また抱えてしまった重荷があるならば、あなたの前に告白し、その許しをしっかりと受け取って解放されて歩むことができるように、また重荷をあなたに委ね、あなたこそ生きておられ、また私たちのことを私たちが思い煩うより先に心配してくださる主であること、どうぞ私たちが信じて歩めるように、どうぞ私たちの心の中にあなたの御霊を豊かに注いでください。私たちは弱いものですが、あなたと共にあって強いものです。私たちは恐れやすいですが、あなたに信頼して勇士として立つことができます。どうぞ私たち小さい群れですが、あなたが強めて、どうぞ あなたを愛し、そして自分自身をあなたに本当に捧げながら、あなたの愛をもって歩むお互いにしてください。互いの間の愛を増し加え、そしてお互いの間に本当にあなたの平和をもって、感謝と喜びをあなたに力いっぱい、心いっぱい捧げていける真の礼拝者として整えてくださいますようにお願いします。どうぞ私たちの心の憂いをどうぞご覧ください。私たちの思い煩いを知ってください。私たちの内に傷のついたところがあるかないかをご覧ください。そしてどうぞあなたの御霊が私たちをあなたの御前に、あなたの光の中に引き出してくださるように、これから短い時間ですがあなたの前に共に祈ってまいります。どうぞ私たちの祈りがあなたに導かれますように、あなたの御心にかなう思いに私たちを作り変え、またあなたの御心にかなう祈りを捧げさせてくださるように、遅れていらっしゃる方があると思います。どうぞその方を守り、安全に速やかに送り届けてくださるようにお願いします。また今日事情で礼拝に集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあって礼拝する心でこの手術を送らせてくださるように、どうぞあなたの御霊が働いてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
する天の父なる神様、あなたが我らの祈りを聞き届けてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちの心をあなたの光で満たし、喜びで満たし、平和と愛に満たしてくださって、どうぞあなたへの礼拝を心いっぱい捧げさせてください。導きを声願い、またあなたがそれを豊かに満たしてくださることを信じ、感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではプレイズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
それでは聞け我らの賛美、主に向かって高らかに。
Hallelujah.
皆さんおはようございます。先週はすごかったですね。この街道が、死を信じ 主を心から褒めたたえる人たちの声でいっぱいになりました。私たちは本当に喜びを持ってこの教会の事実を祝いました。私たちが、そこで聞いた、坂本先生を通して語られた主のメッセージは、あなたこそ生ける神の子キリストですという信仰告白の上にしっかりと教会を、そして自分自身クリスチャンライフを立て上げなさいというメッセージでしたね。話を合わせたわけじゃないんです。ところが、たまたまこれは御心だと思いますが、今日お開きしているところではまさに岩の上に、自分の家を建てた人のことが、ここに書かれております。本当に神様は時々こういう憎いことをなさるあ、その聖書箇所を開いて、なるほど神様は、そのメッセージをしもべに与えてそれを語らせていらっしゃるんだなということを思いました。この7章の終わりのところの教えは、これは今まで語られた山の上の説教、三条の水君の、いわば、まとめにあたるところです。それは御言葉は聞くことは誰でもできるけれども、その御言葉に自分の人生を実際に乗せていく人は多くはない。そしてイエス様が主の弟子に求めていらっしゃるのは、そういうものになれということです。今日お開きしているところにイエス様は開口一番、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますとおっしゃいました。つまり私たちはただ御言葉を聞く者になりやすい、そして聞いて頭で理解して、ああキリスト教の教えとはそういうものよ、そしてイエス様はそういうことを教えられたよなということを知ってはいるんですが、その知識が私たちの意識に降りてくるのに時間がかかるし、またなかなか降りてきにくいということなんですね。つまり教えられている教えは、実際にそれを生きてみるまで私たちのものにならない。でそれがはっきりわかるのが苦難の流れ、それがはっきりとわかるというんですよ。そこには、イエス様がこうおっしゃられています。25節、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。この雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたというのは、まさに苦難の日でしょ。でも人生って思いもよらない問題が起こってくることってあるんですよ。例えば今度ね、平成を振り返るっていう意味で阪神淡路大震災とか東日本大震災の映像がよく映る。一瞬にして自分たちの生活がもう本当にぐちゃぐちゃになるような出来事が起こったり、そこまでスケールは大きくなくても私たちの人生には人生を揺り動かす大問題がドーンとぶつかってくるっていうことは起こり得るわけです。そしてそのことをイエス様は、雨が降って洪水が押し寄せて、風が吹いてその家に打ちつけた、そういうふうにおっしゃっているわけです。皆さん今自分の人生に風はどうですか、雨はどうですか、洪水はどんと来てますか。でも私たちの内側の、実際に私たちが何の上に自分の人生を立て上げているかっていうのが明らかになるのがその時なんです。旧約聖書にヤコブという人物が出てきますね。アブラハムの子供イサク、そしてイサクの子供ヤコブ、そしてそのヤコブが神様にもう一遍信仰の原点に帰れと言って呼びかけられている時あります。創世記の35章です。ちょっと開けてみましょう。創世記 35章。そこで神様はヤコブに現れます。新約聖書の62ページね、旧約の62ページ。ジェネシス、チャプター35。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある一国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こうと言っています。ヤコブは自分の信仰の原点であったベテルに行きます。それはヤコブがお兄さんのエサウを恐れてラバンの住む、ハランに、逃げていくとき、その旅の途中で神様が現れた場所ですよね。天のはしご覚えてらっしゃいますか。エスカレーターかもしれないけど、天使が上り下りしている幻を彼は見た。そして彼は石を枕にそこで野宿をしていた。その夢か幻の中で主とお会いしたわけです。その信仰の原点であったベテルに神様は登って行けとヤコブに語りかけた。そしてヤコブはそこに戻っていくときにこう言っています。私たち渡ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。苦難の日に私に答えてくださった。その神様にもう一度祭壇を築き直そうと。ヤコブはそう言って自分の一族の者に、自分の家の者たちに声をかけました。もう一度しっかりとその信仰の原点に立ち返り、そしてそこにしっかりと自分の人生を築く、人生の祭壇を築こうと、そう言いました。実は苦難の日、困難の日、問題がたくさん起こっているときに神様はご自分を呼べとおっしゃいます。困った時の神頼みって言葉が日本にはありますよね。困った時じゃないとなかなか神様を求めない。人間っていうのは世界的にどうやらそういうもののようです。ヤコブもその苦難の真ん中でお兄さんエサウから殺されるという不安と恐れの真ん中で神様を呼びました。そしてその時に神様はヤコブに現れ、その後の人生の祝福を約束してくださいました。そして彼が言っている通り、いつも神様はヤコブと共にいて彼を守ってくださった。だから欲深いラバンのもとにあっても二人の妻を得、そして何度も報酬を返させてごまかされ、嘘つかれ、奪い取られそうになったにもかかわらず、彼は豊かに祝福されてラバンのもとから出てきました。二人の妻と豊かな羊、家畜の群れと一緒に。それは神様がその苦難の中でヤコブに応える方だということを本当にヤコブが褒めたたえるためでありました。彼はそのようにしてもう一度ベテルに戻っていきます。さあ、私たちも人生の苦難の日に神様を呼び求めるということを本当にしっかりとやっていった方がいいのです。私たちはなかなかこの雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつける、そういうような出来事が起きた時でないと真剣に神様に取り組みません。真剣に神様を呼び求めません。
あ、神様困った時はお願いします、でも普段の時は自分でやりますから、私たちはそういう態度でいつも神様から、主なる神様から、その主である
ロード
という立場を私たちはいつも奪い取ろうとするのです。私が人生の主人公、そういう歌いっぱいあるじゃないですかけれども神様はご自分が主が苦難の日に私たちに答えることを通して、人生全体を私たちが主に委ねるようになってほしいと思っていらっしゃいます。だからこそ苦難の中で私たちに答えてくださるのです。詩編にはそういう言葉がたくさんあります。例えば、あげなくても結構ですが、詩編の50編には、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよという言葉がありますし、そして詩編の86編に、私は苦難の日にあなたを呼び求めます、あなたが答えてくださるからですという、今度は私たちの側の祈りがあります。そしてなんと箴言の24章にはこんな言葉もあります。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。最初私この箴言の24章の言葉を読んだ時にね、なんでこんなこと書いてあるのかなって思ったんです。当たり前じゃない、あなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱いって。でもその御言葉を黙想している中で、神様は私に、いや、苦難の日にこそあなたは自分が弱いんだということをしっかりと覚えるでしょとおっしゃいました私たちが苦難に遭うのは苦しみの中にあるのは、別に神様が意地悪しているわけではない。私たちが自分の弱さに気づき、そして自分の力が弱いことを深く悟るために、私たちは人生の苦難を通らされる。それは私たちがその弱さのただ中で主により頼み、神様が誠に真実で力強い方なんだということを私たちが求めるために、私たちはその苦難の底を通らされるの。そうでないと私たちはいつも思います。私は強い、私はそこそこやれる、神様ちょっと黙っててください、私は私の人生の主人公でまだいたいんです。そう言って私たちは全てのことを自分で収めようと、そして自分の力で打ち勝とうと頑張ります。でも時に雨が降ります、洪水が押し寄せます、そして風が吹いてその人生の家に打ちつけます。そんな中で私たちの人生が揺れ動かされ、そして私たちの弱さが明らかになってしまい、そして私たちは心から求めるのです、
主を助けて
神様は心の底から私たちがご自分を呼ぶことを待っておいでです。そしてその体験を土台にして、私たちが本当の岩の上にしっかりと足を乗せるのを神様は求めていらっしゃいます。先週坂本先生は、あなたこそ生ける神の子キリストですとペテロが信仰告白した、その信仰告白に私たちは人生を乗っけていくんですよという話をなさいました。あなたこそ生ける神の子キリストです。その神の子キリストが私たちと共にいるならば、私たちは決して揺れ動かされない。そしてそのキリストが私たちの内側に住んで、そして私たちの心を、思いをイエス様のように作り変えていってくださるならば、私たちはもはや揺り動かされることはなくなるのです。そんなことができるのでしょうか。 できたんですよね。
使徒の働きでイエス様を信じた弟子たちが通った苦難はまさにそのようなものでした。ある時、信徒のリーダーであるペテロやヨハネが捕らえられて牢につながれてしまいました。教会は心を合わせて一心に祈ります。その祈りの中で天使がやってきて、その束縛を解き、そして使徒を自由にし、そして奇跡的なやり方でペテロは救い出されたりするじゃありませんか。イエス様が、神様が私たちに教えようとしているのは、その苦難の中で誠に神は頼りになる方だということを私たちが信じることを私たちに願っていらっしゃるのです。それを信じさせたのは、そしてその祈りをさせたのはどなたでしょう。それは聖霊なる神様です。聖霊が彼らに祈りを与え、聖霊が彼らに力ある働きをさせました。聖霊がイエス様と全く同じ質を持たれたもう一人の助け主である聖霊なる神様が彼らと共にいたので、彼らはいつも苦難の日に主を呼び求めました。すると神様はその祈りに応えられました。でしょ。同じ御霊が私たちのうちに住んでいらっしゃいます。私たちが本当のクリスチャンならば、その方は今私たちのうちにおられ、そして私たち一人一人のうちにもおられます。ならば私たちはその方を求め、そしてその方が私たちを満たし、そして私たちの人生のイニシアチブを取り、そしてリーダーとなって私たちの人生を導き、私たちの人生を作り変えていってくださることをその方に信頼することができる。聖霊がどうしたら私たちの中でさらに豊かに働いてくださるでしょうか。それには祈りが必要です。ルカの福音書の11章でイエス様は弟子たちにしつこく祈りなさいとおっしゃいました。ルカの福音書の11章でイエス様はこう約束されました。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求め続けなさい。そうすれば与えられます。探し続けなさい。そうすれば見つかります。叩き続けなさい。そうすれば開かれます。誰であっても、求め続けるものは受け、探し続けるものは見つけ出し、叩き続けるものには開かれます。あくまで頼み続けるなら、あくまでって、間違いで、あくまじゃありませんね。飽きるまでっていうことです。私たちは飽きるほどに祈り続けることがあるだろうか。飽きるほどにしつこく祈り、叩き、求め続けることがあるだろうか。ならば、そうするならば、天の父は13節。あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求め続ける人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうと言います。私たちが聖霊をいただく秘訣は、御霊に満たされる秘訣は、この苦難の日に気落ちせずに神様に満たされ、そしてその中を力強くスティルの歌のようにね、その嵐を越えて羽ばたくことができるために、主は私たちに御霊を与えようとされています。求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、あくまで飽きるまで求め続けるならば、天の父が求める子供たちに聖霊をくださらないはずがありましょうか。必ず与えてくださる。
イエス様はそう教えられました。
私たちは揺るがされない人生を歩みたい。そして揺るがされない苦難の中にあっても、私たちは決して動揺しない生き方をしたいと願っています。この世に生きている時にはいろんな問題が起こります。天変地異あるかもしれません。さまざまな仕事の問題、学びの問題出てくるかもしれません。でもその風が吹き寄せ、雨が打ちつけて、私たちがああ弱いと感じるその最中に、神様は求め続けなさいとおっしゃる。私の言葉をただ聞いている、ぼーっと聞いてんじゃないよとおっしゃる。それを聞いてそれを行う人は岩の上に人生を立て上げることができるとイエス様は約束されています。ならば私たちはその岩の上にしっかりと足を据えられるように祈りを積もうではありませんか。その教えられた教えは私たちのうちにあります。聖書はここにあります。御言葉はあなたの近くにある。御言葉にありますよね。心の中に今神様は御霊によってそのイエス様の御言葉を私たちの心の内に刻み込んでください。そういう日がやがてやってくるとエレミアは予言しました。その日がもはや来ています。聖霊によって私たちはイエス・キリストの御言葉に生きるものになるのです。御言葉は私たちの内にある、心の内に御言葉はあります。どうぞその御言葉に耳を澄まし、そしてその語られる声に私たちのが実際に人生を委ねていこうではありませんか。その時に私たちは雨が降り、そして洪水が打ちつけ、そして風が吹いて家に吹きつけて、決して揺るがされない人生の家をそこに建てることができる。私たちの建てた家ならば崩れるかもしれません。でも神様がその家は建ててくださいます。先週清瀬の兄弟姉妹たちがいらっしゃって、私たちはこの三郷のために本当によく祈っていてくださる方々に実際にお会いしました。御言葉通りに祈り、そして信仰を持って委ね、そして実際に捧げ、そういう方々が私たちの目の前に現れてくれたことは本当に大きな喜びでありました。私たちもその自立式を超えて、今度は私たちが自分たちの足で立っていく時に来ています。その足は岩の上に乗せられなければなりません。私たちのクリスチャンライフが、そして教会の歩みが、その岩の上にしっかりと足を据えて、決して揺るがない土台の上に立て上げられていくように、そのように私たちは心から願い、そして祈っていこうではありませんか。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちは互いに許し合いましょう。私たちは互いの罪を覆い合いましょう。私たちは共に主を愛し、そして自分を愛するように隣人を愛する、そのようなものとして作り変えられようではありませんか。お祈りします。天の父よ、苦難の日にあなたは私を呼び求めよとあなたはおっしゃいます。私はあなたを助けよう、あなたは私を崇めるだろう、そうあなたは約束されました。ヤコブがその人生で苦 苦難の日にあなたを求め、そしてあなたが確かにその呼ばれた声に応えられたように、どうぞ私たちも、その私たちの教会もどうぞあなたと共に、あなたの祝福の約束の中を歩んでいかれますように、どうぞ導いてください。人の思いを超えて遥かに備えられた神の道に私たちが歩んでいくことができるようにお願いします。それでは祈ります。どうぞあなたの御言葉が私たちの人生そのものとなるように、イエス・キリストの尊いお名前でお願いいたします。アーメン。では賛美を捧げましょう。聖歌の573番を。御霊は雨より、我に下りて喜び癒す気を満たしたまえ。御霊が天から私たち一人一人に下って喜びと平安を満たしてくださるように、どうぞ
週は自立式が行われ、無事に終えたことを感謝いたします。イエス様と共に自分が精一杯できることを進んで行い、歩んでいきたいと思っています。どうぞその道をお示しくださり、そして助けてください。感謝の印として献金いたしました。神様のご用のためにそれを清めてお使いください。御手にお委ねし、愛するイエス様の御名でお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまたよい限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も祈りと御言葉に心を用いましょう。